ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。前回は9月15日、茨城県水戸市で開催された国民の集い in 茨城の概要についてご紹介いたしました。今日は当時の松原拉致問題担当大臣のほか、拉致被害者ご家族のこの集会におけるご発言をダイジェストでご紹介します。まずは松原拉致問題担当大臣の挨拶です。
私は大臣に就任して様々なことをしてまいりました。あらゆる微細なことも含め、あらゆることを拾い貪欲に私のメッセージを伝えてまいりました。私が北朝鮮に対して様々なメッセージを伝えた、そのことに対して北朝鮮は5回にわたって北朝鮮の朝鮮中央通信で私のことを非難してきたわけであります。5回であります。まあ、一番批判されたかもしれません。その中で最も彼らが私に対して批判したのは、私の三原則であります。私が3つ申し上げてきたのは、1つは拉致問題の解決は、拉致被害者とそのご家族が抱き合う姿を見なければ解決と言えないんだ。拉致被害者ご家族がもしこの世にいて、その被害者と会うことができない状況でなくなったときに、それはもうすでに拉致問題の解決は不十分と言わざるを得ない。そして拉致問題の解決ができないときにおいて、日朝における様々な国交正常化を含め、将来の進展はないと。このことは総理大臣が予算委員会においても懸命をしているわけであります。その上で私は、日本人の拉致被害者で、死んだと言われている人たちが実は生きているということになって、そのことを極めて率直に語るならば、我々はそれを批判することなく前向きに受け取ろうではないかということを、このことを明確に申し上げてきた。私が3点目として常に申し上げているのは、この拉致被害、拉致の問題の一定の進捗が、その関係者の間でまさに合意できるような進捗があるならば、我々は北朝鮮に対して様々な人道支援も可能になるだろうし、様々な北朝鮮との協議や進展もできるだろう。そもそも歴史的に日本と北朝鮮は非常に近い関係にあり、地理的にも近いわけであります。そのことは共存共栄の道を開くものであるという対極的なこともあえて言いながら、だからこそ拉致問題の解決はまさに時間との戦いの中で必死であるということを申し上げているところであります。私もこの1ヶ月2ヶ月勝負どころということで、あらゆる今までの接触をさらに深掘りしながら、さまざまな証拠を手に入れて、そして北朝鮮に対してきちっと物を言い、そしてきちっとこの問題を解決するために全力を尽くしていきたいと思います。しかし何よりも北朝鮮が恐れるのは、こういった拉致問題に対しての日本の世論の盛り上がりであります。今日の皆様はこの会場で分け合った同胞を救い出したいというその熱意をどうか 水戸の皆さんに、そして茨城県の全県民の方々にお伝えいただき、共にですね、待ちに待っている拉致被害者のその解決の日を、彼らが待ちに待っているその日のために全力で尽くしたい。このことを申し上げまして、私からの挨拶といたします。
次に、家族会代表であり、拉致被害者、田口八重子さんのお兄さんの飯塚茂雄さんの挨拶です。
当時1歳で置いてきもりされた孝一郎さんがいるんですが、まあ、私が養子にとって、育てて、今はもうすでに34歳になりました。で、彼は未だに、母親のことをお母さんって呼べないんですね。肌のぬくもり、声も聞いたことない、何も覚えてない、どういう母だったのかもわからない。私が一生懸命説得してもですね、なかなかお母さんっていう言葉が出てこない。今現在、自分の母親のことを田口八重子さんって呼んでるんです。そういったことを毎日聞くにつけ、私自身もまあ悲しくなるんですけども、早くですね、いわゆる飛行機のタラップの下で母親を迎えて抱き合う姿が、を夢見ております。まあ夢は見るだけじゃなくて実現させるのが本当の夢なんですよけども、そういったことを夢見ながらですね、皆さんの家族も同じ状況だと思いますが、早く来るように願っておりますし、皆さんにおかれましても、そういった面では皆さんでこの問題を一緒に戦っていくという意気込みをぜひいただきたいし、今後とも何とぞあらゆる方面のご尽力、ご支援をお願いいたしたいと思います。
次に、横田めぐみさんのお父さん、横田茂さんの訴えです。
北朝鮮も日本人は熱しやすく冷めやすいとかっていうことで、ほっといたらもう拉致のことなんか忘れてしまうんだろうと思っているかもしれませんが、これだけの方がいるということは北朝鮮もなんとか解決しなければならないというふうに考えてくるんじゃないかと思います。この問題は国民の皆様が放送がなければっていう気持ちを持ち続けてくださることが最大の解決の力になると思いますので、今日お見えになった方は特に熱心な方なので、その心配はないんですけど、ぜひ引き続き関心を持って見守ってくださいますようお願いいたします。
次に、横田めぐみさんのお母さん、横田早紀江さんの訴えです。
今キム・ジョンフンっていう若い人が指導者に立った時に、お父さんの罪であったことはあなたの責任ではないんですから、本当にみんなを無事に生かして、日本国中みんなが喜んで大きな喜びを与えてください。無事に自由にここに国に親の元で住めるようにしてくださいと。そしてそのことは世界が見ていますから、ジョンさんがさすがに若い指導者だねって、本当にこういうことがきちっと解決ができたんだねって、世界中が見ていますから、本当に称えられることなんですから。そして日本も喜びの分だけは必ず喜んで、そちらの支援もいろんなこともやりながら、良いお互いに平和を構築していこうじゃありませんかというメッセージをきちんと日本からも出していただいて、そして本当に外務省の今回の局長会議がいつ開かれるか分かりませんけど、本当に正念場だと思っています。長い長い年月、何度日朝会議を開かれてもいい加減なことばっかりで終わってきていますから、もう今回このチャンスの時に、今度の局長さんは本当に大変だと思いますけれども、逃げたげるような本当に意気込みを持って解決するためには、もうどんなこともたじろがない、あとは引かないという思いを持って、拉致被害者を取り返すためのご尽力をして外交を展開していただきたいと私は願っております。どうか皆様も自分の子供として、そしてこの国の問題として、本当に心から一緒になってこの国を持って戦っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
以上、9月15日に開催された国民の集い in 茨城についてお伝えしました。拉致問題インフォメーションでした。続いて ニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である、静岡県立大学、泉はじめ教授に解説していただきます。10月5日、10月2日の労働新聞の論評について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
10月2日に労働新聞は論評を出しまして、そこで北朝鮮の核問題再検討の立場ということについて改めて説明をいたしました。これは最近 IAEA 国際原子力機関の理事会においてアメリカの代表が北朝鮮の核政策再検討の立場というものを非難したということを取り上げて、それが不当であると、そういうアメリカの姿勢はですね、今後も北朝鮮に対する敵対政策を続ける意図というものを明らかにしたんだと、そう言って、アメリカを非難するということで10月2日の労働新聞の論評というものが出てきました。その内容を見ますと、核問題を北朝鮮が全面的に再検討せざるを得なくなった動機と背景というものについて説明をしております。これは9月1日に外務省の備忘録が発表されましたが、その中で説明した内容を再び繰り返しているということになろうかと思います。で、それによりますと、アメリカはクリントン政権以降、口では北朝鮮に敵対的な政策は取らないと言ってきたけれども、実際の行動は違ったんだと。で、むしろ最近アメリカの北朝鮮に対する敵対政策の程度というものは拡大してきているということを言いまして、したがってアメリカの敵対政策に対処する準備というものを北朝鮮はしっかりと整えなきゃいけないと、だからこそその核問題を全面的に再検討せざるを得なかったんだというのが、今回もまた繰り返された北朝鮮の説明であります。一応その北朝鮮なりの論理理屈としてですね、核問題を再検討せざるを得ない動機背景がそういうところにあるというのは理解はできますが、問題はその再検討した結果、北朝鮮が今後どういう政策を取ろうとしているのかということについて、極めて曖昧であると。北朝鮮は今何をしようとして、今後どういう方向に出てくるか、その点について明確でないということが、国際社会の目から見れば大変不安になるところであります。今回の労働新聞の論評のいわば結論の部分で、北朝鮮はアメリカが敵対政策を放棄しない限り、それに対処した北朝鮮の核抑止力というものは想像もできないほど現代化され、かつ強化されるであろうという、そういう言い方をいたしました。いわば我々に対する脅しをかけてきているというふうに見られるわけでありますが、しかし、その一方で、この労働新聞の論評は、アメリカが我々を原子爆弾で脅かした時代というのは永遠に過ぎ去ったという言い方をしております。このアメリカの核の脅威というものが永遠に過ぎ去ったんだという言い方は、4月15日の金正恩第一書記の初めての演説で出てきた言葉でありますが、それはその後何回も北朝鮮は繰り返して主張をしております。今回の労働新聞の論評にもそのことが出てきましたし、あるいは9月1日の外務省の備忘録にもそういうことが指摘されてたわけでありますが、だとするならばですね、アメリカの核の脅威がもうもはや永遠にないんであれば、核抑止力を北朝鮮が強化しなければならない必要性はないわけでありますんで、一方でアメリカの核の脅威が永遠になくなったといい、しかし他方でアメリカの敵対政策が続くならば、核抑止力を想像もできないほど現代化し強化することになるんではないかという言い方をしているのは、これ完璧に矛盾しているという話になります。一体北朝鮮の意図はどっちの方にあるのかということが問題になろうかと思いますし、また同時に 核抑止力が想像もできないほど現代化され強化されるであろうという言い方はまた極めて曖昧である。具体的に北朝鮮は何をしようとしているのかと、核抑止力を現代化する強化するというのは具体的に何をしようとしているのかということも北朝鮮は触れていないということが問題であろうかと思います。また今回の労働新聞の論評では、北朝鮮は今堂々たる核保有国になったということを強調しております。だとするならば、核兵器というものを永遠に放棄しないという意味なのかどうか、ここも不明であります。そもそも朝鮮半島の非核化というのはキム・イルソン主席の意訓であります。今北朝鮮はキム・ジョンウン時代を迎えて、このキム・イルソンの意訓を無視してですね、朝鮮半島の非核化は放棄して核保有国としてずっと続いていこうとしているのかどうか、これは北朝鮮が態度を明らかにするべきでありましょうし、もしキム・イルソンの意訓を無視するという非核化を行わないということであれば、当然国際社会はそれを受け入れませんし、北朝鮮はさらなる孤立を遂げることになりますし、同時にキム・イルソンの意訓を無視するキム・ジョンウン体制という指導部に対して、北朝鮮の人民はそれを非難するという方向に動かなければならないと、そのように考えられると思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。お届けするのは1974年のヒット曲、アグネスちゃんのポケットいっぱいの秘密です。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木香織さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報を寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp jp。ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 81 33592-2300。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、夜11時30分からは周波数 9960kHz、夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。